今晩は日本のショートショートフィルムフェスティバル&アジア短編映画の映画祭のフェスティバルダイレクターの遠野聖吾さんにお話を聞きたいと思います。遠野さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回はですね、その遠野さんの選ばれたショートショートフィルムフェスティバル&アジアで選ばれたですね8作品がセントキルダフィルムフェスティバルの方で放映されるということだったんですけれども、どのようにしてですねそのセントキルダフィルムフェスティバルとの関わりが始まったんですか？
そうですね、私どもの映画祭は日本で、唯一、短編映画をですね、専門としている、国際短編映画祭、唯一というわけではないんですけれども、大きさで言うと一番大きいと思っております。で19年間にわたりまして映画祭を運営しておりまして、
はい、
その毎年19年間にわたりまして毎年海外の映画祭にも私がですね出向いて映画祭の宣伝をしたり、いろんな海外の映画祭とコミュニケーションを取りながら、作品の情報交換をしたりですね、もちろん海外の映画祭のディレクターさんをショートショートの方に招いたりしております。でその中でセントキルダの、映画祭の方々とも知り合いまして、でお話をいただきまして、今回こういった日本の、作品をぜひ紹介されたいということで、我々の方にもお話がいただいたんですけれども、で私がですね今回選ばさせていただいた作品は、去年 のショートショートで、紹介されたものが主なんですけれども、最近の、日本人の若手の監督が、制作をした、ショートフィルムで、いろんなバラエティあふれるちょっとこうスリラーみたいなものであったり、アニメーションであったり、コメディであったり、そしてちょっとこう重厚な、ドラマであったり、非常にこうバラエティあふれるジャンルを収録しております。
はい。でですね、先ほど遠野さんはですね、その短編映画を扱われているということだったんですけれども、何をもって短編映画というんでしょうか。短編映画はやはりその普通の映画に比べて短いだけなんでしょうか。他に何か特徴などはあるんですか。
はい、いろんな映画祭であるとか、団体によってその短編といういわゆる尺、時間ですね、の定義が違いまして、例えば米国のアカデミー賞でも短編部門があるんですけれども、こちらは40分以内なんですね、映画の尺が40分以内のもので、例えばあとはカンヌ映画祭で有名なものがありますけれども、カンヌ映画祭の中にも短編部門がありまして、こちらは15分以内を定義にしています。我々ショートショートフィルムフェスティバル&アジアは25分以内のものを、短編という定義をして、全世界から作品を集めているんですけれども、
なるほど、
もちろん、でやっぱり何が根本的に違うかと言いますと、長編だと、平均でだいたい90分から約2時間の中で一つのこう物語が語られるんですけれども、短編映画というのは本当に1分から例えば15分ぐらいだとすると、本当に短い中でいわゆる監督、作り手がその自分が伝えたいメッセージや物語がいかにその観客に効果的に伝わるかというところで、やはりテクニックが必要なんですね。非常に難しい、アートの一つだと思います。
なるほど。でですね、非常に難しいアートの方法なんですけれども、私のイメージではですね、その短編映画というのはそのフィルム作り、映画作りを始めた人の第一歩として短編映画から始まるっていうイメージが私はあるんですけれども、どうなんでしょうか。やはり長編映画を作るのに比べて難しいんでしょうか、短いということで。
はい、いわゆるイメージというのは全くおっしゃる通りで、もちろん若手の映像作家というものは学生も含めて映画を勉強している人は当然お金がありませんので、最初昔はですね、ちょっと一昔前はフィルム8ミリだとか16ミリというそのフィルムを使って撮影してたんですけども、すごいやはりお金がかかるものだったんですね。でなので学生は当然その5分10分ぐらいの短い作品を、作って、でそれを各国の映画祭に出したり、いろんな人に見てもらって、例えばそういった作品が賞を取ったり、有名なプロデューサーにも見つけられて、でそれでそのキャリアをスタートしたり、なので今いわゆるその巨匠と言われているような監督さんも、年を取った大監督というものはほとんど皆さん 学生時代にそうしたショートフィルムを作って、でそこから元でキャリアを積んでいきました。例えばもうジョージ・ルーカスなんてスター・ウォーズの監督さんもそうですし、
はい、
スティーブン・スピルバーグ、そしてヨーロッパでも有名なロマン・ポランスキー監督、本当にそういったもうマーティン・スコセッシ監督も巨匠と言われているような人はみんなもう50年代60年代彼らが学生だった頃にそういった短い作品を撮って認められていきました。でなぜ難しいかというと、
はい、
いわゆるじゃあ例えば5分の本当にシンプルなの作品の中にいかに自分 の、 パーソナリティクリエイティビティを、そこに詰め込んで、観客の人に見た時にインパクトを与えるかっていうのがやはりショートフィルムの5代目 にもなるので、
はい、
そこがやはり難しいんですね。ただ単に何か人を驚かすだけではなくて、やはり起承転結というかストーリーの最初があって最後があって、でそこで観客というか見てる人に、印象を与えるようなものにするかというところなので、やっぱり非常に難しいと思います。
はい、どうでしょう、このように映画とかですね、アートが芸術が好きな人ですと、ショートフィルム短編映画というと、日常的にあるものだと思うんですけれども、あまりそういうのに興味がない人は短編映画ショートフィルムといってもあまりこう身近にあるものではないかなと思われるんですけれども、その中でですね、どうしてその短編映画の映画祭を開こうと思われたんですか？
ショートフィルムフェスティバルアジアは、1999年に第1回目を立ち上げたんですけれども、この映画祭私が立ち上げたのではなくて、私の、上司、ボスであります俳優の別所哲也というものが、立ち上げた映画祭です。
はい、
ではい、で別所哲也はですね、日本では有名な俳優でして、で彼がアメリカにいる時にですね、ちょっとアメリカでいろいろ、映画のデビューもしたり、アクティングを勉強したりしていて、でたまたま、アメリカ人の友人たちにそういったショートフィルムの、スクリーニングに連れて行かれて、でそこで日本人の我々が、一般的に考えていた短編映画というものは何かこうちょっと実験的なものであるとか、
はい、
そういったちょっと学生さんが作った、なんかちょっとこう、安っぽいというか、ちょっとこうあまりねお金がかけられてないものであったりとか、
はい、
そういうイメージだったんですけども、
はい、
彼が見たショートフィルムというものは本当にこうハリウッドの大きな予算で作った作品のにも負けないほど、一つのこうショートフィルムの中にちゃんとしたドラマが描かれていて、ちゃんとこうクオリティの高いもので、いわゆるその商業的にもちゃんとこう使えるような作品であったわけですね。
はい、
別所はそれを見て非常に驚きまして、で彼のビジョンはですね、その時に、インターネットというものが90年代 の、 その後半にどんどん発達していって、当時はですね、日本でもこうインターネット上のこうブロードバンドという言葉が90年代の終わりに出てきて、
はい、
そのブロードバンドの中で、動画とかが今度こう紹介されていくっていうような時代だったんですね。
はい、
なのでまだ当然 YouTube とかそういったものはなかったんですけれども、でそこで別所は、どう考えても今後こういったコンピューターであるとか、その時にはまだそういったスマートフォンもなかった時代だったんですけれども、
はい、
コンピューター上でやっぱり動画を見るような時代になるときに、将来的にはやっぱり短いそういった動画とか映画が絶対こう流行るはずだっていう本人の確信があったんですね。
はい、
それで本人がまずはじゃあその短編の面白さを日本の人に紹介したいということで映画祭を立ち上げて、で今年19回目なんですけれども、
はい、
その中でいろいろやはりそういった携帯電話もだんだんスマートフォンみたいなものになってきて、でそこから今度また YouTube であるとかいろんなこういったメディアが出てきて、で今はもう基本的に YouTube なんか短い動画を見ていますけども、ある意味あれもちょっとしたショートフィルムとも言えるんですね。
はい、
本当に短くて、何か面白いコンテンツがあるというところで、なので、
はい、
昔はですね、先ほど私が話したような巨匠監督が学生時代に、ショートフィルムを作った時に、彼らの最終的な目的というのはやはり長編映画の監督になるのが目的だったんですね。
はい、
で確かに今もまだ映画長編映画も非常に人気もありますし、今そうやって作られている若手の監督も長編映画を撮りたいという人ももちろんいるんですけれども、今の時代ではそのショートフィルムを作る 監督さんで、自分はもうショートフィルムだけ作っていればいいっていう人もかなり増えてきました。なぜかというと、はい、ショートフィルムとかショート の, いわゆるコンテンツを作って、それがまた YouTube とかまあ、そのメディア の, そういったスマートフォンのプラットフォームで使われるようになって、それがビジネスとして成立している今時代にもなってきているので、
はいはい。でですね、その過去19年間にですね、そのフィルムフェスティバルをやってこられた中で、まあ、先ほどのお話の中にもあったような技術の変化とかですね、はい、まあ、インターネットの普及ということもあると思うんですけれども、はい、その中でですね、まあ、手軽になったということで応募されてくるですね、フィルムフェスティバルに応募されてくる作品のクオリティっていうのは随分上がりましたか？どうですか？変化はないですか？
はい、いや、上がりました。まずは、イメージ、いわゆる映像のイメージが一段と良くなってきました。なぜかというと、その昔は先ほど話しましたけど、8ミリのやっぱりフィルムだったりとか、16ミリだったり35ミリ の, そのフィルムのカメラを使ってたんですけども、今はもうほとんどの皆さん手持ちの一眼レフのカメラで、しかも今 4K の動画が撮れるものもありますので、非常に今若い人たちがそういった一眼レフのを手にしてですね、映画を作るようになっています。なので画像は確かにいいです、
はい、
ただやはりそのテクニックとかその内容というものはやはり勉強しないといけないので、
はい、
そこがやっぱりその送られてきてくる中で最終的にそのセレクションされるかされないかというのが大体そういったところですね。
はい
はい。
でですね、今回ですね、その遠野さんの選んだ8作品がセントキルダフィルムフェスティバルで上映されるということなんですけれども、どのようなところが見どころでしょうか？
で、多分8作品全部見てもらって、なんかこう長編の1本の映画を見たような長さなんですけれども、通常だと映画1本その長編を見るとまあ90分ぐらいで、だとすると、まあ、1本見て、まあ、面白かったか面白くなかったかっていうような話にはなると思うんですけれども、まあ、我々こうやってショートフィルムを8本ぐらい見ると、同じこう長編映画を見る時間だとしても、ちょっとこう幕の内弁当みたいな感じで、この作品は面白かったね、なんかこうちょっと重いねとか、
はい、
ちょっとデザート的なものだねとか、ちょっとこういろいろこうバラエティが溢れているので、見て終わった後もちょっとこう満腹感というか、当然自分が好きな作品だったりとか、そんなに好きじゃなかった作品だったりとか、人のやっぱり主観とかテイストが違いますので、
はい、
皆さんと見ていただいて、でいろんなことをこうお話し、最後のエンディングどういう意味だったんだろうとか、
はい、
そういった作品も結構あったりとか、いろんな議論ができるものだと思いますので、ぜひお楽しみいただければと思います。
こんばんは、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。